Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。このところね、男性リスナーさんたちもすごく増えてきていて、私もともとブログを読んでる方は、大半は女性でね、で、そして、イベントに来る方も 99% 女性で、もうね、人生で初めてこんなに女性に囲まれたのは人生で初めてっていう感じで、それまでね、私はすごいボーイッシュなところがあるので、すごくね、男性のお友達や男性の中で一緒に仕事をすることが多かったんですね。だからこそ、すごくね、女性はこんな風に考えるんだって、このね、10年とか、ブログを始めてから、本当にね、女性のいろんな観点というのを実は学ばせていただいたんですよね。でもね、このところやはりラジオで男性のリスナーさんも増えてきてることで、でそこでね、もちろん男性の方がどんなお話を聞きたいかなってちょうど思ってた時に、私のお友達で国連でね、いろんな世界からの国々の方々に女性の支援や自立っていう、お話とかのね、関係で国連でスピーチをした素敵な女性がいてね、その方のお話をちょこって前もしたかもしれないんですが、その時にもこれからの女性の時代に関しては、やはり男性方の理解というもの、そしてお互いが尊重し合うことがとても大切なことっていうことをね、お話によく上がってくるんですね。だからこそ私は男性のね、企業や個人のカウンセリングをする方とか、そういう方々もよく聞いてくれたり、よくライフコーチをしている男性方とかも聞いてくれたりすることもあるので、そのカウンセラーの、方に、男性視点でどんな話が聞きたいですかってちょっと質問ね、投げかけたら、ある質問っていうかね、提案をいただいて、その内容に答えるわけではないんだけど、今日は。でも、その文を読んでいたら、ある一つのことを思い出したのでね、お名前はちょっとお出しませんが、私にこういうお話はどうですかって提案をしてくれた男性のカウンセラーの方、T さん、ありがとうございます。それでは T さんのお話を読んでいて、質問も読んでいて、思い出した以前のね、全く違うところでの話題をお話するんだけど、 T さんからの質問は今度にしたいと思います。それなのにちょっと前置きなんですかって感じですけども、 Anyway、 男性のね、肩書きとか何が大切なのかっていうところがね、プライドはなかなか捨てられないとかね、そういう話がよく聞かれる中で、実はね、男性だけではなく女性もなんですよね。だからプライドを捨てたりというか、どうしても捨てないといけないわけではなかったとしても、一番人生にとって何が大切かって、そのお話をね、ちょっとしていきたいと思います。人生にとって何が大切かっていうのは、人それぞれの価値観によって異なっていくんですよね。必ずこれっていうものはないけれども、いろんな人たちの経験からぜひこれを覚えておくといいんじゃないかなと思うことをあえてちょっと言いたいと思います。なかなかプライドが捨てられない、肩書きとかそういうこと、やっぱり人からよく見られたいと思う時にどうしたらいいですかっていう時に、私がよく答えること、それはプライオリティを大切にすること、優先順位なんだけれども、その優先順位がどこにあるかということによってほとんどの人生が変わってくるわけよね。だから人生が良かったとかそうでないとかのジャッジメントよりも、あなたがどこに基準を置いてるかって。でもね、仕事に基準を置いたりしても人生リタイアしたらアウトなんだよね。アウトっていうのも変なんだけど、そういうところからね、皆さんにいろいろお話をしていくと、私は一番大きく覚えてるのは、スティーブ・ジョブズのシークレット・アドバイザーだった おじいちゃんのね遺言っていうものをブログで前に書いたことがあるんだけれども、まあ、今回概要欄に入れられるかわかんないけれども、まあ、また私が時間を見つけて入れられたら入れたいと思います。まあ、そのねフレントじいちゃんが言ってた言葉は、あのスティーブ・ジョブズでさえも人生最後に、まあ、差し掛かった時、最後のあの病気が分かった時に、もっと家族を大切にすればよかったって、そういうことをねつぶやいていたって。私は当時おじいちゃんはそんなお話を本で読んだと思ったのね。なぜなら、まあ、私もそんなお話をどっかのスピーチとかどっかの記事で読んだことがあるなって思ってたので。でもおじいちゃんが話した内容っていうのはすごくリアルに沿っていて、だからこそおじいちゃんが、まさみはねってすごい人生においてプライオリティの大切さをすごく認識しているから、その重大さをみんなに伝え続けてほしいって、今まで通り伝えているように男性にも女性にも変わらず伝え続けてほしいって言ったことが、その家族であったり自分を大切にすること。私がもともとやってるのはライトフィロソフィーって呼んでいて、 Me, Family, Friend っていうふうに優先順位をつけさせてもらってるんだけれども、もちろんまず自分を大切にすること、そしてあなたを支えてくれてる家族、そしてまたさらにあなたを支えてくれてるお友達、そのお友達っていうのはもしかしたら職場の方であったり職場関係じゃないお友達である可能性もあるわけよね。フレントじいちゃんがそんな大切なことを遺言に残したのは何かって、人は大切なことをすぐに忘れていくって言ったんですよね。私の知り合いでグローバルな起業家の方がいて、ものすごいね、大成功を収めている方なんだけども、その方とねお話をしてた時に、その方はネットワークの仕事もやっていたり事業家としても仕事をしているので、まあ、仕事を持っている、まあ、顧問みたいなねそういうこともやっているので、その方のところにね、世界でも大きな企業のトップエグゼクティブだった人たちがリタイアした後にね、ネットワークをさせてほしいって声をかけてくる人が増えてるのよねって前に言ってたんですね。増えてるのよねって言いつつも、毎年毎年必ずそういった人たちがやはり来るらしいんですね。なぜかというと、そういう方々も高給取りであって秘書もついてお抱えの運転手もいてって、誰が見ても憧れるそんなポジションなわけよね。でもその人たちがリタイアした途端、全て現実に見てきたもの、目の前にあったものが全部消えていくわけですよね。そうするともちろん給料もないし、まあね、まあそれ以外のリタイアメントはもちろんあったとしても、秘書もいないしお迎えの運転手もいないわけよね。そうするとこれまでいろいろと本当に声をかけてくれたり、ね、何々先輩とか何々エグゼクティブって声をかけてきてくれた人たちでさえも、仕事上の付き合いだったんだっていう人たちがものすごい多いって。でそしてそこから孤独さや寂しさを感じることによって、何を大切にするかっていうことをすごく認識して、ネットワークであったりまたは違う、ね、仕事であったり、また団体とかね支援とかいろんなことを始める人が多いわけですよね。人は部長とかエグゼクティブとかね、そういうタイトルで覚えてるわけではなくて、世界にはタイトルのある人とかたくさんいると思うのね。でもね、タイトルってね肩書きだよね。肩書きのある人はたくさんいると思うの。でも似たような肩書きはたくさんあっても、ある意味世界にあなたという人間はあなた一人なのよ。まあ、当たり前なんだけど、ね、何々さんのとこのお子さん、あとは娘さん、息子さんであったり、何々ちゃんのパパやママという存在はまさにあなた一人なの。だからあなたでいることを忘れないでほしいし、諦めないでもほしいのね。学校で一番を取ったり、 賞状を取ったり何かの大会で1位になったとしても、年齢を重ねていくとね、当たり前にあれ何の賞をもらったんだっけって思うことも出てくるわけだし、今なんてみんなね家を片付けたりとかどんどん物を減らしたりとかしていくと、思い出のトロフィーであったりいろんなものとかね、例えば何々コンペで1等を取ったとしても、取ったことよりも楽しかったこととかみんなで頑張ったことであったりとか、人としてとの関わりっていうものを多くの人は思い出として思えていて、いろんな人たちと話するときに、亡くなるときに多くの人が肩書きやこの人の功績だけを言うんじゃなくて、いろんな人がアメリカだと思い出とかねスピーチをする人が出てくるけど、大抵自分が関わったりこの人の素晴らしい点であったり思い出であったり人柄であったり家族の中でどんな人であるか、私が15年もずっとね通訳をしてきたビリオネアの方でさえももちろんそうだけど、みんなその人がいかに素晴らしい人か、どんな父親だったか、どんな人材であったか、どんな人だったかを語ることはあっても、この人が一生涯でこんだけの収入やこんだけの財産を持ってる人ですなんていうことはなかったです。だからこそ多くの人に言うのはね、やはり人としてどんな人であったか、あのフレッドじいちゃんもね亡くなった時にメモリアルの時にもやはりどんな人であったかって皆さん人柄を必ず言ってました。ものすごい有名な大学の教授であったにもかかわらず、そのお話をする人よりもその人の人柄、人間性っていうものをすごく言ってたんですね。だからこそ何が大切なのかって、そのプライオリティ優先順位を理解した時に、人は肩書きっていう大きな鎧とかそういうものをポロってまたはボロボロって落としていく可能性があるわけよね。それは重くて次に進むにも大変だと思うの。だからそんなものを外して、やはり一人の人として生きていくって大切なんじゃないかなって思います。以前にね息子のサッカーのチームに、やはりねトラベリングっていう、まあ、そういうコンペティションとか大会に出てくるような、まあ、プロやある程度本格的に目指している子たちがいるそのチームだったので、そのチームにある男の子が入ってきたのね。でそれをその子は私もよく知っていて、でうちの息子の学校のお友達でもあったので、実はその方のお父さんはある会社の大企業の、もう世界的な大企業の実は社長さんだったんですよね。でも絶対に僕の肩書きのことをみんなには言わないでほしいっていうことをお願いされて、私も言わなかったんです。でそれは何かっていうと、サッカー場にいる時は僕は何々のお父さんなんだ、そこをすごい大切にしていたんですよね。息子さんがサッカーが上手だったわけじゃないんです。いつも試合の時も結構ベンチに座っていることが多かったんです。この子が少しプレーをしたら、この子もすごい喜んだし、お父さんも喜びました。自分が世界的な大企業の社長さんだからって、そういう肩書きを使って息子をねプレーさせろなんていうことも一度も見たことなかったし、ね、大きな会議があってその試合に息子が出るのも5分とかいう時であっても、プライベートジェット機に乗って駆けつけてサッカー会場にまで来る、そんな素晴らしいお父さんだったんですよね。人は肩書きを知った途端に、人である前に肩書きばかりを覚えて肩書きの自分に接してくるって、 そうすると人は自分であることを忘れがちにもなってくるし、周りの人がまず自分自身という僕自身を見ることがないんだって言ってたんですよね。だからみんなには知られないように、本当に一人の父として、人としてその場に参加する、そんな素晴らしい方を何名も見てきました。どこからそんな意識が生まれるんだろうって、もちろん優先順位もあるんだけども、そこにもう一つ大切なことがあるなって見たのを覚えてます。それは自分自身への信頼。皆さんにも自分を好きになることをよく約束してねって、よくっていうか毎日毎回言ってるけれども、そういうね人たちって、多くの人たちは自信を持って自分を信頼しているからこそ、肩書きとかそういうものに頼らず、自分自身がこの世に存在して自分を生きていることに誇りを持っていた人たちでした。だからこそね、誇りを持てることがないっていう前に、一人の人として今日も生きているっていうことは、私はその部分だけでも誇りに思えることがあると思うし、誇りに思うことは何かすごいことをやったから誇れるのではなく、人としてどんな人であるかっていうことがものすごい大切なので、今日はね皆さんにその部分、優先順位と人であること、そのことをお伝えしたいなと思ったので、男性カウンセラーのね T さんからいただいた質問はまた別の時に答えたいと思うんだけども、きっとこの話を聞いてる間に、もしかしたらこれも答えの一部になってますって言ってくれるかもしれないし、他にもこんなお話を聞きたいですってリクエストしてくれた方々もね、いらっしゃるので、もちろんタイミングを見て必ずお話をねいつもしていきたいと思うので、そんなリクエストもねある方はぜひ遠慮なく言ってください。忘れないうちにお話してきたらお話していきたいと思うし、もし私が忘れたら、まさめさん忘れてるのでいつ話してくれるんですかってリマインドしてください。 OK, thank you everyone. それでは6月もスタートしているしね、そういう中で皆さんが自分自身を忘れないこと、そして自分自身を諦めないこと、そして世界にあなたが唯一たった一人の存在であることを忘れなければ、もちろんあなた自身が今日もこの瞬間からあなたを大切にする、そんなきっかけと一番大切なリーズンっていうものをちゃんと心に留めておいてくれるんじゃないかなって思います。 Thank you everyone. Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。